今日共にお聞きしている聖書の箇所、主イエスの言葉、驚きの言葉が語られています。私は洗礼を受けて今年で26年目、考えてみますと最初の神学校を卒業して母教会で説教者として立てられてから20年以上経ちますが、今日の主イエスのお言葉、落ち着いて考えてみますと、これはすごすぎる言葉だとまるで初めて聞いたかのように驚いております。今わかりましたと主に申し上げるならば、今ようやく信じることになったのかとお叱りを受けそうですが、しかし26節の言葉に驚いております。その日にはあなた方は私の名によって願うことになる、私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。この主イエスのお言葉によれば、私たちが主イエスキリストのお名前によって願うその願いは天の神様直結の願いだということです。正直に申しまして、26年間の私の信仰の常識にぴったりとマッチするような言葉ではありません。主イエスが天の神様と私たちの間に立っていてくださるから、初めて私たちは親しく神を父と呼べるはずです。主イエスが間に立って取りなしをしてくださるから、守ってくださるから、覆ってくださるから、弁護してくださるから、大胆に天地万物の創造主なるこのお方に近づけるはずです。もしも主イエスが間に入ってくださらなければ、私たちは全能の神様の御前に一瞬たりとも立てない、弱く貧しい虚しい存在です。神の御顔を直接見るとき、人間は滅びてしまう。これが旧約以来の聖書の民の確信であります。私たちも同じです。私たちの願い、祈り、もしも主イエスが間に入って取りなしてくださらないならば、天の神様にお聞かせできない、聞かせできないような貧しく足りない自分勝手な願いと祈りしかできない私たちではないかと思います。主イエスの仲立ちがぜひとも必要です。ちょうど厳格な父親、また厳しい母親と、それにもかかわらずわがままで未熟な子供の間に入って、思慮深い母、また思慮深い父がうまく二人の間を取り持って家族の平和を保ってくれるように、どうしても主イエスの取りなしがなければならない。これが私の素朴な信仰の常識であります。あまり深く思い巡らしてそう考えているわけじゃないんですけれども、そう信じてきましたし、それは聖書に根拠のあることだとも思っております。使徒パウロはローマにある教会に向けたその手紙の中で、キリストイエスが神の右に座っていて私たちのために取りなしていてくださると語ります。取りなしてくださるっていうんですから、この取りなし手がいないとうまくいかないっていうことだろう、普通そう考えます。で、今日私たちが主イエスの口から聞いております私の名によって願う、この言葉の中にも当然主イエスによる取りなしの響きがあると言ってよいでしょう。私たちと天の神様の間には主イエスがいらっしゃらなければならない、主イエスのお名前がなければならない、その取りなし、そのお口添えをどうしても必要としている。天の神様に直接お声掛けするのは出過ぎたことであり、主イエスの仲介を必要とするけれども、 私たちが主イエスキリストのお名前によって願うときには、もはや私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない、そうおっしゃって、まるで主イエスの取りなしを必要としない天の父と私たちの直結があるようです。いえ、もちろん今日の主のお言葉においても、天の父に直結する私たちの祈りのうちには必ず主イエスのお名前がそこにはあります。主のお名前抜きではありません。主のお名前こそが直結の鍵であります。けれども同時に、私があなた方のために父に願ってあるとは言わ、願ってあげるとは言わないともおっしゃる。まず今日の聖書箇所でしか聞いたことがないようなことを、ここでは主イエスがお語りになっておられる。まるで主イエスがそのお名前を完全に私たちに預けてしまわれる、そういうことが語られているように思います。いわば神の一人子である主イエス様が私たちにご自分の実印をお渡しになってしまっているように聞こえる。誰の手による文書であっても、最後にその名前が刻まれた印鑑証明付きの実印がと押されれば、その文章はその実印の名義人の正式な文書になってしまいます。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わないとは、主イエスはそのようにしてご自分のお名前を私たちに完全にお委ねになってしまっていらっしゃるということのように思う。私たちが主イエスのお名前によって天の父を呼び願い祈るとき、その祈り願いは主イエスキリストが天の父に願い捧げた祈りと全く同じ重さを持って天の父に聞かれる、そういうお約束でしょう。しかもどうやらこれは天の父の預かり知らぬところで主イエスの同情憐れみにより私たちに委ねられている、私たちと主イエスの間の秘密の、これはちょっと違法すれすれではないかというような実印の譲渡ではないようです。直後に父ご自身があなた方を愛しておられるのであると続くのです。天の父なる神様が祈り願いの内容に頓着するよりも、実印が押してあるかどうかでしか物事を判断しない、いわゆる一昔前のお役所仕事をされるから、主の名によって祈る我々の祈りが聞かれるのではありません。父ご自身があなた方を愛しておられるから、私の名で祈るならばこれ以上の私の取りなしは必要ないとおっしゃるのです。つまりここで主イエスが教えてくださること、神が私たちに知ってほしいと願っていらっしゃること、それは私たちのことをこの神がどんなに愛しておられるかということではないでしょうか。その日にはあなた方は私の名によって願うことになる、私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない、父ご自身があなた方を愛しておられるのである、あなた方は直接願っていいのだ、あなた方自身が父に愛されているのだから、ここで御父と御子がご一緒になって目いっぱい私たちを愛していらっしゃる、そのお姿を、その御心をここで本当に分かりやすくはっきりと 主イエスがお語りになったそういう言葉であると私には聞こえます。祈ること、祈りというのは私たちキリスト者にとって務めであり義務のように感じられることがあります。しかし神様に対して私のお父ちゃんと叫びながら呼びかけることができるというのはこれほど心強いことはありません。いつでもその名を呼べる、親しく大胆に恐れることなく神を我が父と呼べる、このような祈りは務めでも義務でもなくまるで子供の鼻歌のようなものでさえあると私には思われます。パパパパママママパパパパママママ、ご自分でも幼い頃まるででたらめな節をつけて楽しく親の名を歌って呼んだり、あるいはご自分の子から歌って呼ばれた経験をお持ちになる方もいらっしゃるのではないかと思います。ことされたものは歌いたいのです。その父のお名前を喜びのうちに呼ばずにはおれないのです。それが私たちキリスト教会の祈りであります。しかしなぜ私たちがこの神の名を父の名を呼びたいかといえば、それは何よりもこのお方が私たちの祈り願いを待っていてくださるからです。そこまで突き通して思い巡らさなければ信仰の妙味というものは分かりません。神様は私たちのことが大好きで、いつでも私たちの声を聞きたいと願っていらっしゃる、私たちの声を待っていらっしゃる、こういう驚くべき神の思いこそ今日の主の御言葉から誤解なく伝わってまいります。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない、父ご自身があなた方を愛しておられるのである。私たちの祈りでは天の神様の注意を十分引くことはできないから、主イエスのお名前を必要とするのではありません。私たちが主イエスのお名前によって祈ること、主が天で取りなしていてくださるということをそういうふうに理解することがあるかもしれませんが、どうも違います。今日の主イエスの言葉を思い巡らすときに伝わっていくのは、神様は私たちの祈りを聞きたくってしょうがないっていうこと、私たちの声を聞きたくて仕方がないということです。それだからまたこのことに気づくならば、自分がすでに実はいつもいつも祈っている、祈りのうちにいることにも気づくようになると思います。もしかしたら確かに椅子に座って、あるいは布団にひざまずいて神様と向かい合って真剣に30分1時間と祈る生活はできていないかもしれませんけれども、祈りとは神様との対話、お話であるというならば、親しい者との会話というのはいつでも毎日定期的に決まった時間差し向かいになり会話するだけが、これは会話の時間ではありません。もちろん膝を突き合わせてじっくりと話し合うこともあるでしょう。そうやって毎日過ごす時間がもしも与えられるならば、これは本当に良いコミュニケーションが取れますし、それはかけがえのない時間であります。けれども、もちろんそれだけが会話なのではありません。どこにあっても、何をしていても、一緒に歩んでくださる父の名、ふと何気なく口ずさむ、それが子というものではないでしょうか。片時も離れることなく、私たちと共に歩んでくださる天の父の名を呼ぶ喜びは、 この私たちの心と体にすっかり刻み込まれており、電車で移動する時も、家事をしているふと瞬間にも、働きに出ているその瞬間にも、突然間欠泉のように湧き上がってくるものではないでしょうか。そうやって私たちの命丸ごとが神様の御顔の前にあるということを、私たちは何度も何度も気づかされるのではないでしょうか。しかも私たちがその御顔の前にある神とは、私たちのアッバ、お父ちゃんとしての御顔であります。もちろんそれは主イエスがいなくとも、私たちと神が直結であるというのではありません。主イエスの取りなしがなくても、私たちは父なる神様に存分に愛されるというのではありません。全くそうじゃない。むしろ主イエスこそが私たちに対するこの神様の愛そのものであるということも、もう一度教えられるのであります。主イエスこそ、主イエスキリスト、このお方こそ私たちに対する神の愛の直結であります。だから27節の後半で主イエスがこうおっしゃる。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからである。主イエスを愛し信じるとは一体どういうことでしょうか。このお方が神のもとから出てこられた方と信じ、そのお方を愛するとは一体どういうことでしょうか。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。神の愛である主イエスの派遣を信じること以外ではありません。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを知り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。この主イエスの愛のご決意を信じ、このお方を愛すること以外ではありません。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。私はあなた方をみなしごにはしておかない。そうおっしゃる主イエスの約束を信じ、このお方を愛すること以外ではありません。神がお喜びになるのは、父子聖霊なる三位一体の神が主イエスキリストにおいて私たちをこれでもかこれでもかと愛し守ることを、私たちが味わうこと、そして私たちが喜ぶこと、その私たちの口から喜びの声が漏れること、父を呼ぶ歌となってあふれ出すこと、苦難の時には子供らしく助けてといつでも呼ぶこと、父は喜んでくださいます。そしてこの三位一体の神の御業、私たちに惜しみなく注がれるその愛、その愛を私たちが見失うことがないのは、主イエスキリストを見ることによってです。主イエスキリスト、このお方こそ天の父が私たちにお与えくださった神の愛、神の真心そのものであります。33節で主イエスキリストはおっしゃいます。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方は世で苦難である。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に打ち勝っている。私がこの教会で説教をするとき、特に意識して大切にしてきたことは、神がその一人子を賜るほどに愛してくださったというこの世とは、この私たちのことであるということです。 と同時に、シュエスがすでに打ち勝ってくださったという、つまりシュエスに打ち負かされたこの世もまた私たちのことであるということです。私は今日与えられたシュエスのお言葉も同じように聞かせていただいております。主のものである私たちに与えられる世の苦難に主が打ち勝ってくださるだけでなく、その苦難の中にまみれながらこの世そのものと区別なく一体化していってしまうような、そういう私たちの不信仰な私たちに主が打ち勝っていてくださる。不安ばかりだ、勇気が出ない、その時私たちはこの世に飲み込まれており、この世そのものになりきっているのです。けれども主イエスはすでにその世に打ち勝っておられる、私たちの不信仰に打ち勝っておられる。十字架前のお言葉です。これはお蘇りの前のお言葉です。しかしすでにこの時主イエスは私たちに打ち勝たれているのです。主の勝利がすでに打ち立てられているのです。それは他でもありません、神の愛です。神の愛が打ち勝ったんです。父ご自身があなた方を愛しておられると、神の愛が私たちの不信仰に打ち勝っているんです。この世の不信仰、私たちの不信仰、その一人を愛し信じることのない私たちの不信仰にもうすでに勝っておられる。その杯を最後まで飲み干してくださることをすでに決めていてくださる。シュエスのもとから散らされ、自分の昔ながらの古巣に戻ってしまう弟子たちです。この世に戻り、この世に埋没し、この世そのものになりきってしまい、主イエスをお一人きりにしてしまう弟子たちです。そういう私たちであります。それにもかかわらず、神は私たちを愛し抜かれます。ここにすでに世に勝っている主イエスと御父の勝利があります。最近私は思います。私もまた天国を待ち望むものです。主イエスの再臨を待ち望むものであります。聖書に約束されている私たちの目の涙が完全に拭い去られる、もはや死はなく悲しみも嘆きもロークもない、新しい天と新しい地が来る、その約束を私も信じるものであります。けれどもやがて完全にいただくべき天の相続分の大半はもうすでに今ここでいただいてしまっているのではないか、後で我々が世の終わりにいただくものよりも今いただいているものの方がずっと大きいんじゃないか、なんだかそういう思いがしています。それは私たちもまた十字架前のシュエスと弟子たちが交わした対話を今ここにあって主と私たちの間で交わしながらその日に向かって歩んでいる、それが本当に尊いことなのだと考えさせられているのであります。私たちは主に申し上げます。今わかりました。主はその私たちにおっしゃいます。今ようやく信じるようになったのか。私たちは教会にあって世の終わりに至るまでこういうやり取りを主とずっと続けていくのだろうなと思います。これは情けなく申し訳ないことでもありますが、誠にありがたいことです。主イエスは今この時も世の終わりに至るまでインマヌエル、私たちと共におられます。聖書を通して 説教を通して、洗礼を通して、聖餐を通して、そしてキリスト者相互の交わりを通して、今分かりました。今ようやく信じるようになったのかという、小さな一歩、小さな一歩一歩、主とのやり取りを重ねながら、その小さな一歩一歩を世の終わりの日までずっとずっと主は私たちと続けてくださいます。こんな理解の遅いものを見捨てずに、私の不信仰に打ち勝ち、飽きずにずっと付き合ってくださる、そういう主イエスがここにおられる、共にいてくださる。そしてそれこそ主が私たちの不信仰に打ち勝ってくださったという事実そのもの、神が私たちと共におられる事実そのもの、神の愛そのものの成就であり、我々に約束されている天の相続分の、まあこれが大半ではないかと、まあ、私は最近強くそう思います。そのお方が私たちと今ここで共におられ、今ここで私たちにおっしゃいます。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に打ち勝っている。勇気を出しなさい、私はすでに世に打ち勝っている。あなたたちの不信仰に、不信仰なあなたたちに、私は打ち勝っている。そうです、三一の神は私たちの不信仰に、不誠実に、私たちのためにすでに打ち勝っていらっしゃいます。アバ父、アッバ父よ、愛する主イエスよ、命の息よ、皆をあがめます。あなたのお名前、それは私たちのための神です。またこの私たちの名は、神はあなたのための人間、キリストのものであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、まことに理解力乏しく、まことに心固く、あなたの福音のすべてを味わい尽くすことのできない弱く貧しい私たちでありますが、世の初めから主イエスキリストの十字架に至るまで、この私たちの不信仰に打ち勝つことをご自分の御心としてくださり、私たちを愛し抜くことをその御心としてくださっているあなたでいらっしゃることを心より感謝いたします。私たちの気づかぬ前にすでに注ぎ続かれているあなたの愛に信頼し、何度でも悔い改め、また何度でも立ち直り、また何度でもあなたの証人として私たちがいでゆくことができますように、共におられる主イエスキリストのお名前によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。